聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第53章1節から5節まで、旧約聖書の1149ページです。イザヤ書53章1節から5節まで。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。次に新約聖書から、ローマの信徒への手紙第5章1節から5節まで、新約聖書の279ページです。ローマの信徒への手紙第5章1節以下。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。祈ります。一人子をお与えになったほどによう愛された私たちの主なる神様、受難節第二主日、私たちはこの礼拝に招かれ、共にあなたを呼び、あなたに聞くことを許されておりますことを感謝いたします。あなたの御前では私たちは皆等しい弱い人間です。そしてあなたは私たち一人一人の生活、考えていること、歩んできた道、そして内なる心を最も小さなことに至るまでご存知です。あなたの目の前では義人は一人もいません。しかしあなたは慈しみを思い起こされ、私たちの中のただの一人もお忘れにならず、見捨てたり永遠の罪に定めたりもなさいませんでした。むしろ私たちの一人一人を愛し、私たちに何が必要であるかを知ってそれをお与えになります。あなたは私たちがあなたに向かって差し伸べる謙虚な手に目をお留めになり、その求めを豊かに満たしてくださいます。またあなたは 愛する御子イエスの苦しみと死において恵み深く、私たちすべてのものに代わって暗黒と悲惨をお引き受けになりました。それによってあなたは私たちを自由にし、あなたの子らとして光に近づくこと、誠の喜びを得ることをお許しになりました。心から感謝を捧げます。主なる神よ、私たちは今御子イエスの御名においてあなたにお願いいたします。あなたの良き聖なる霊のいくらかでも私たち一人一人にお送りくださいますように、今この時にあなたを、そして私たち自身と兄弟姉妹を、これまでより少しはよく理解できるために、またそれによって元気と勇気を与えられ、あなたが私たちに備えてくださった道を一歩でも前へ進むことができるために、教会に連なるすべての兄弟姉妹、特に病床にある方々を顧み、癒しの御手を差し伸べてください。心を病む友を慈しみ、人生の困難に悩む方々を勇気づけ、悲しむ友を慰め、将来に向かって進む若い方々に必要な力をお与えください。旅にあり、また外国に生活する人々にはあなたの守りと安全をお与えください。教会学校の愛する子どもたちと、これに奉仕するスタッフ一同を祝福してください。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる方々が、私たちと同じようにあなたの恵みと祝福に預かることができますように。また、この町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように祈ります。神様、私たちの将来の牧者とそのご家族を今週も守りください。また沖縄の主にある兄弟姉妹と、あなたの御名によって建てられたすべての教会を顧み、豊かな祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。南米チリで大地震と津波が起こったというニュースは私たちを震撼させました。私たちは誠に災害の多い世界の中に住んでいます。どうかこういうことの中であなたが私たちの世界を守ってくださいますように心から祈ります。今被災地で苦しんでいるたくさんの人々の上に、どうかあなたの助けが、折にかなう助けがありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたローマの信徒への手紙の5章の最初のところ、それが今日の私たちの礼拝のために示された説教のテキストです。で、一番最初にこう書いてあります。一節、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている。美しい言葉です。私たちの主 イエス・キリストによって神との間に平和を得ている。でこの言葉の意味は、でパウロ自身の改心という大きな経験と切り離しては理解できないだろうと思います。でそこで今日はまずその改心の前と後とでパウロの信仰がどう変わったか、特にイエスとの関係でそれがどうなったかということを見ておきたいと思います。改心する前のパウロにとって最も大切なことは、ご存知のようにモーセ律法を厳格に守ると、そういうことでした。イエスが人を愛するためには律法を破ることもあえてしたというのとはまるで違います。どこまでも律法の条文に固執してそれを厳格に守るというのがパウロの生き方でした。ですから改心前のパウロは、イエスの生き方、それに従うキリスト教徒たちの生き方を許すことができませんでした。それは神聖な律法に対する冒涜である、そう考えまして厳しく批判をしましたし、それからイエスに従う者たちに対しても厳格な処罰が必要であると、そういうふうに主張いたしまして、その人々を捕まえて処罰するためにダマスコに向かう旅に出ました。でその途中でサウルというのはパウロのその頃の名前ですが、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと、そういうイエスの声を聞いたのでした。でこれは使徒言行録の9章に書いてあることですが、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。これは簡単な言葉のようですけれども、中で言われていることの内容は非常に厳しい。でその言葉にパウロは打ちのめされます。地べたに倒れて目が見えなくなって、そして物も食べられない、そういう状態に陥ります。文字通り打ちのめされた。でこれはどういうことかということを私は考えるんですが、おそらく今までの生き方がまるで間違っていたということを知らされて深刻な反省を迫られたということではないでしょうか。で皆さんにもそういう経験がおありになるかもしれませんが、私自身もそういうことを経験したことがあります。自分の今までの生き方は間違っていたということを知らされたときに打ちのめされる、物も食べられなくなる、周りがすっかり見えなくなる、そういうことです。で深刻な反省を迫られた。でその反省の内容はまあいろいろ言うことができると思いますけれども、このローマの信徒への手紙で言いますと2章に書かれてあることがそれに当たるのではないかと私は思います。ローマの信徒への手紙の2章に書かれてあることは、ユダヤ人一般に対する批判のように聞こえますけれども、でむしろそれはパウロの自己分析ではないかと私にはそう思われます。あそこでパウロは自分を分析している、そう考えた方が分かりやすい。で例えば一節に、他人を裁きながら 実は自分自身を罪に定めている、そういう言葉がありますけれども、これはパウロ自身のことだと考えた方がいい。17節に、律法に頼り神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえているというふうに書いてありますけれども、これもパウロ自身のことです。彼はかつてそういう生き方をしていたのです。律法に頼り神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえている、そう思い込んでいた。そして20節には、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると、そう書いてありますが、かつてのパウロはまさにそのように自負していました。でそれなのに、その自分が実は律法の中でも最も重要な掟に背いている。例えば隣人を自分のように愛しなさいという、あのイエス様が旧約聖書全体の中で最も大切な掟として、示されたあの掟ですね、それに背いていた。でイエスに倣って隣人を愛そうと努力していた人たちを殺した、そういうことを自分は今まで行ってきた、そういうことであります。でこの大きな矛盾に気づいて打ちのめされた彼は、そこで初めて人が義とされるのは立法、律法の行いによるのではないという真理に目覚めたのでした。律法の行いによるのではない。憐れみ深い、慈しみ深い神を信ずるその信仰によるのです。そのことに彼は目覚めます。ですから、先ほど私が最初に引いた言葉、五章の一節の言葉、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている。でこの言葉は改心が彼にもたらした新しい境地といいましょうか、新しい信仰を示しています。でしかし私は思うんですが、この言葉の中には言葉としてはっきり出てくるわけではないんですけれども、パウロ自身の在籍告白が込められていたんではないでしょうか。私は今まで間違った生き方をしていた、しかし信仰によって義とされることによって神との間に初めて平和を得ている、自分は今まで間違っていた、そういうことを彼はここで言外に告白しているんではないかと思います。そして彼は謙虚になりました。第4世紀に偉大な指導者で、あのアウグスティヌスという人がいましたが、有名な告白録を書いた人ですね。でこの人があの弟子たちに、キリスト教信仰において最も大切な徳は何ですかと聞かれたことがあります。その時に彼は、それは謙虚さであると答えました。フミリタス、フミリタスというラテン語です。謙虚さである。2番目に大切なことは何かと聞かれて、彼はまたフミリタスと答えた。3番目は畳みかけると、それもフミリタスという言葉で答えたということです。つまり1にも2にも3にもキリストを信ずる者の生き方の中には謙虚さがなければならない。 パウロは謙虚になったのです。つまり自分の義を誇ることをやめたのです。そして神の義を受け入れた。でかつての彼は律法を行うことによって、つまり自力で自分を義人に仕立て上げること、それが一番大事だと思っていた。それが人生の目標でした。そして自分は正しいと言い張っていました。で私はしばしば思うのですが、自分は正しいと主張するときに人は人を殺します。すべての戦争はそういうことから始まります。自己正当化、それが人を殺すことの根底にある動機です。そして戦争のもとです。それは謙虚の正反対です。で、そのような自己正当化で膨れ上がった心に神の愛を受け入れる余地はありません。口先では神神と言っていても、本当に神を愛するということができません。で、これも私たちがよく経験することですけれども、自分が正しいと言い張っている間は決して仲直りは起こりません。不思議なことだと私は前から思っていました。自分が正しいと言い張ってる間は決してお互いの間の人間関係は美しくならない。自分が間違っていたということを認めて心からごめんなさいと言って謝るときに、初めてお互いの間に温かい感情が戻ってきて、美しい関係が再建されます。不思議なことです。私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている、パウロは言いますけれども、それはこういうことではないでしょうか。私たちは謙虚になってキリストを見上げる、そして自らの罪を認める。あの方を十字架上で殺したのは他ならぬ自分たちの罪であるということを認める。で、その罪を告白して心から許しを請う。その時に初めて神との間に平和が戻ってきます。私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている、これはそういう意味だろうと思います。で、パウロは実際にそういう経験をしたに違いありません。だから感謝を込めて彼は言うのです。2節の前半ですね。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられた。そしてそのことが2節の後半につながっていきます。神の栄光に預かる希望を誇りにしています。希望を誇る、それはどういうことでしょうか。で、ローマの信徒の手紙の少し後の方、8章にこういう言葉があります。18節以下ですが、被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。 被造物だけではなく、霊の発放をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。そういう言葉です。このような希望によって救われている。その後に目に見える希望は希望ではないという言葉が続くのですが、私は今ここまでにしたいと思います。心の中でうめきながら待ち望んでいる。私たちはこのような希望によって救われている。いつの日か神の約束は実現される。必ず実現される。でこの希望が私たちに喜びを与え、私たちの人生の支えになります。希望を誇るということはそういうことです。しかし私たちが誇るのは希望だけではありません。パウロは言います。そればかりでなく苦難をも誇りとします。苦難をも誇る。で、ここで苦難と言われているこの言葉、元のギリシャ語はもともと圧迫するという、圧迫するという動詞から来ていました。私たちは時々プレッシャーという言葉を使います。オリンピックの期間中、どれだけこの言葉を聞いたことでしょう。選手たちにプレッシャーがかかっている。浅田真央さんにもプレッシャーがかかっていると。私たちはたびたびその言葉を聞きましたが、このここで言われている圧迫するという言葉から来た苦難というのは、そんな波のプレッシャーとは違います。パウロはある時こう言いました。これはコリントの信徒への手紙の2、1章に出てくるんですが、引用しますと、兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。で、これがプレッシャーの本来の意味だったろうと思います。耐えられないほどひどく圧迫されて、つまり彼を迫害する人たちがいたり、彼を足ざまに悪口を言う、彼の悪口を言う人がいたりする。その中でどんなに彼が苦しんだことか、時々生きる望みさえ失ってしまったと彼は言うのです。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。そういうことでしょう。そしてそのことをパウロは死の宣告を受けたと同じようなことだったと言っています。死の宣告を受けたに等しい、そういう苦難の中で、しかし彼は自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りとするようになった。でこれは、第二コリントの一章の9節の言葉です。自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りとするようになった。苦難を誇るという言葉の意味はそこにあるのですし、それからなぜ苦難を誇ることができたのかというその理由はまさにここにあったんだと思います。ですからパウロは言うのです。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。 でこのことを知るという、そこに導かれる時に私たちはどんなことがあっても必ず生きていけるでしょう。祈ります。神様、あなたの恵みによって信仰に導き入れられ、その信仰によって義とされ、そしてあなたとの間に平和を与えられていることを心から感謝いたします。どうかその信仰によって生き前進していくことができますように。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということが私たちの人生の筋道となることができますように、私たちを一人一人守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の441番。